は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月火木金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えしております。大須賀さん、よろしくお願いします。
どうもおはようございます。よろしくお願いします。あの高さとは初めてのコンビで今日。
はい。もう緊張していますが。
え、そんな緊張しなくても大丈夫だから。大須賀さん優しいから。
大須賀さんが優しいことは皆さんご存知だと思いますが。
いや、本当ですかね。大丈夫ですかね。そんな今日ね、初めて、まあ、組ませさせていただくということで、今日は多賀さんのリレーフォーライフに対するお話を、はい、お聞かせいただければなというふうに思っておりますが、心の準備はできてますか？
はい、バッチリです。
バッチリなんだね、うん、じゃああんな話やこんな話をちょっと聞かせていただきます。
もうどんどん聞いてください。
実は多賀さんはリレーフォーライフ今年初めて、
はい、今年初めて、うん、リレーフォーライフの岡崎に参加させていただきました。
そうなんですよね。で、まあ今まで毎週木曜日、はい、モーニングハイの中で、みんなでリレーフォーライフでいろいろ手記とかご紹介していただいてたんですが、まあ、それに伴って、一応FM 岡崎のパーソナリティの皆さんに、このリレーフォーライフについての説明をね、させていただいたんですよね、前に。
そうですね、勉強会を開催して、はい。いただきました。
はい。まず、どうでした？その後、その前となんか変わりありました？
やはり自分の中で意識が変わりましたね。その言葉で聞くものと、このただそうですね、紙で見ていた分とではやはり違いまして、うん、大須賀さんの体験談が一番心に残ったかもしれないです。
そんな大した話しましたっけ？まあいろいろ、まあ自分も実行委員長経験したりとかね、今スタッフパートナーさせていただいてるんですが、はい、まあそういった経験も踏まえて、リレーフォーライフとはということでお話をさせていただき、で、その後、リレーフォーライフジャパン岡崎当日を迎えて参加していただいたんですが、会場見てどうでした？
そうですね、もう会場を見て、うん、ま、当日は雨だったんですけど、はい、こんなにも多くの方が来ていただいたことにまずびっくりしました。うん、確か雨の中、うん、傘を差しながら皆さんで一緒に開会式を迎えられたと思うんですけど、
はい、
その後サバイバーズラップ、うん、で、もう涙を見せながら歩いていらっしゃる方もいて、うん、私自身はまだがんを経験したことないんですけど、
はい、
このリレーフォーライフが開催される重さというか、うん、この趣旨というものを少しだけ理解できたような気がしました。
うん、そうなんですね。まあ、多分非日常的な空間だと思うんですよね、リレーフォーライフの会場っていうのは。
そうですね、
うん、普段はなかなか自分がんですって、いう機会のない方たちも、あの会場の中では、まあ、実はサバイバーがんの、告知を受けたことのある方には紫のバンダナをお渡ししてて、それをね、まあある意味誇らしげにつけている方たちもたくさん見えるんですよ。
そうですね、笑顔で本当に歩いてらっしゃる方も大勢いました。
うん、そうですよね。なんでよく初めてそのリレーのね、会場を体験される方からは、がん患者の方がこんなに元気なんてびっくりしましたということをね、やっぱりよく言われますが、はい、そう思いました。
正直思いました。むしろ私の方が元気をもらうくらいの、うん、明るい方たくさんいらっしゃいました。
そうなんですよね。なんで、まあ自分もサバイバーの一人なんですけど、まあ逆に言うとそのサバイバーもそうなんですが、それをね、支えていただけている方たちが本当にたくさんいるっていうこともね、リレーの会場ではこう実感できるんですけど、で その岡崎を体験して、
はい、
なんとその後どこへ行っちゃいました？
地元の山口県のリレーフォーライフ、こちらにも行ってきました。
そうなんですね。
はい。
あの、多賀さんの、まあ、地元だった。
そうですね。はい。引っ越してくる前に住んでいたんですが、
はい。
それが岡崎の後、1週間後に開催だったので、
うん、
飛んできました。
あ、1週間後だったっけ？
1 週間後じゃなかった。違います
よ。10月の1、2でしたっけ？
1、2、あ、失礼しました。2週間後か。
8、9じゃなかったっけ？あれ1、2でしたっけ？
1、2ですよ。
じゃあ1週間後です。
1週間後です。
はい、はい、失礼しました。そうですよね。もう、いても立ってもいられず、山口初開催でしたもんね。
そうなんです。初開催なのでもうぜひ駆けつけたいなと思いまして行ったんですが、
うん、
やはりそのところどころでリレーフォーライフって違うんだなって思いました。
そうなんですよ。実はその会場会場でそれぞれのね、まあ特色とか、を生かしてまるっきり同じリレーっていうのは本当に今年49会場ありますけど一箇所もないですね。
そうですね。やっぱり個性が溢れてるかなと。
はい。
山口は山口ならではのものがたくさんありました。
そうですね。また、会場がね、岡崎の場合は、この FM 岡崎のすぐ隣にあります、暮らしの森で開催をさせていただいてるんですが、山口はどこで？は
い。秋吉台という、そうですね、国の天然記念物があるんですけど、
うんうん、
その秋吉台の国際芸術村というところで、
はい、
山奥です、正直。
だいぶ市街地からだいぶ離れてるんだよね。
そうですね。周りに山しかありませんし、市街地からはバスで20分、その市街地もちょっとこじんまりとしたところなんですけど。
山口の街も、
はい、そうですね。
そうなんですか。
電車もバスも通っていない、うん、ようなところだったんですけど、
うん、
それにもかかわらず本当に多くの方々がいらっしゃっていました。
はい、実はこのみんなでリレーフォーライフのコーナーに以前その山口実行委員会の方でね、まあ、はい、僕は前から面識があった、まあ、由美ちゃんにご出演いただいて、その由美ちゃんにも岡崎から可愛い彼女が行くからよろしくねっていう形で連絡を取ってたんですが、会えました。
お会いすることできました。本当初対面だったんですけど、
うん、
とても優しく、うん、詳しく教えていただきました。
そうなんですよね。ほんわかした感じの彼女なんですが、とってもね、なんて言うんだろう、こう醸し出してる雰囲気がすごく優しいんですよね。
そうなんですよ。もう、ね、ついていきたくなるぐらいで。
タカちゃんもユミちゃんに負けず劣らずそういった雰囲気だとは思いますが、
山口県民のみんなそんな感じかな。
ね、どちらかとのんびりした感じの、
のんびりとした方が多いかもしれません。
ということは会場もそんなまったりとあったかい感じだったんですかね。
そうですね。やはり初開催ということもありまして、
うん、
岡崎とは少し違うのんびりとしたもの、イベントもやっぱり特殊なものというか初めてのものもたくさんありました、
うん、あ、そうですか。何か記憶残るようなものありました？
一番印象に残っているのが、
うん、
リレーフォーライフって世界で開催されていると思うんですけど、
はい、
オーストラリア、
はい、
こちらとスカイプで更新したんです。
あ、なるほど。
テレビ電話を通してなんですけど、ここでがんにはできないことっていう詩を交互に読みました。
そうなんですか。
日本語と相手は英語で返してくださるんですけど、
はい、
向こうの方もですね、オーストラリアの方皆さん笑顔でした。
あ、そうですよね。オーストラリアね、確か日本より先にやってたかな、同じぐらいにスタートしたんだったかな。まあそこそこもう歴史もあるねところなんで、実は岡崎の会場でも以前アメリカと結んだこともあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、大きい60インチぐらいのモニターを持ち込んでいただいて、まあそういったチームさんがあったんで、で、更新をしたことありますが、じゃあ今度山口の方もオーストラリアと。
そうなんですよ。本当にですね、世界でリレーフォーライフ広まっているんだなっていうのを実感することができました。
うん、そうですよね。そういったことを目の当たりにするとね、あ、本当に今山口だけじゃないんだっていう、岡崎だけじゃないんだっていう形で。
そうなんです。岡崎から山口を知って、 でも世界も感じることができたので、
はい、
本当にリレーフォーライフってもうこれからもどんどん広がっていってると思うんですけど、
はい、
もっともっと広がっていくんだろうなっていうのを感じました。
そうですね。実は今年の岡崎会場も結んではいないんですが、その岡崎の時間に合わせて中国で歩いて見えた。
あ、
実はね、中国までリレーフォーライフないんですが、岡崎のリレーに合わせてあのブラザーさんのチームの方が中国で歩いて見えたんですよ。
中国まで行かれたんですか？
中国に実はあのチームブラザーさんのね、関係者の方がたくさんいるんで、その岡崎に合わせてウォークをしたと、リレーをしてたと。
あ、そうだったんですね。
いうことも当日ちらっとお聞きしましたので、本当に今世界でですね26人伸びたんじゃないかなと思うんですが、国と地域でリレーフォーライフが開催されてますもんね。うん、そのうちの一つがここ日本である。
なんだか嬉しいななんて思い
ね。で、日本でも今年度は49箇所で開催されてますので、そのうちの一つ山口が今年初めて開催されてね、この後もずっとずっとリレーを続けてもらえるようにね、頑張ってっていうか楽しんでっていうか活動していただけるといいなと思いますが、あと何か言い忘れたこととか。
いや、もう言い忘れたことたくさんあるんですけど
言って言って
あとがですね、急遽私本当は一人で参加する予定だったんですけど、
うん、
前日に山口県で車走っていて、うん、隣に母が乗っていたんですけど、
はい、
ラジオでリレーフォーライフ山口開催しますというお知らせを聞いて、
うん、
母が一緒に行きたいって言ったんです。
ああ、そうなんですか。じゃあ一緒に行っていただいて。
そして急遽一緒に行ったんですけど、母はですね、最初、行きたいと言ったんですけど、自分自身はがんではないから、行ってもいいかななんて言ってたんです。
うん
うん、ただ実は祖母、祖父ですか、母の父は胃がんで亡くしていますので、
あ、そうですか。
あとが周りでも、がんになっている方っていうのがやっぱりいらっしゃるんですよね。
そうですよね。
そういう方々の気持ちっていうのは少し、そうですね、母行ってもいいのかなって言ってたんですけど、
はい、
ぜひ会場に足を運んだら少し気持ちが晴れたみたいなんですよ。
あ、そうですか。
今までこの人に話せなかったものがやっぱりあったみたいで、
うん、
また来年も行きたいななんて言ってました。
ぜひぜひ来年もね、ご参加いただきたいですし、今このラジオをお聞きの方でね、こう、本当はなんか気になるんだけど、リレーの会場に本当に行ってもいいのかなって思われてる方、お見えになるかなと思うんですが、気軽に参加できるんですよね、リレーフォーライフは。うん。
そうですよね、一人からも参加できますよね。
はい。本当に敷居の高いものじゃないんで、プラーと言って、あ、こんなことやってるんだ、あ、がん経験した人たちもこんなに元気なんだとか、そのね、周りケアギバーの方たちもすごく頑張ってるんだっていうのを見ていただければね、いいんじゃないかなと思いますが、うん、
本当にそうですよね。私自身もリレーフォーライフというものを知ってはいたんですけど、
はい、
実際に行って経験して学ぶことの方が多いなと思いました、
うんうん、
体験してみないとわからないではないですけど、
はい、
行って本当に学べることも多くて、また来年も開催してほしいななんて思うんですが。
そうですね、初めてリレーに参加して、で次の年にまた参加すると、自分もね、なんとなくレベルアップしてるんですよ。その参加者の方たちもがんに対するその、知識とか思いっていうのが、やっぱりね、変わってるんです。
やはりですね、リレーフォーライフに一度参加すると、
うん、
なんていうか人生が変わるとまではおかしいんですけど、生活の中で、がんについてふと考えることが増えたなって思います。二人に一人、がんになるって言いますけど、
はい、
やはり周りを見ても、私も家族だったり、母も友人だったり、
はい、
がんになった人って本当、公表してないだけで意外といるんだなって、
そうなんですね。
思いました。
うん、そうなんです。なんで実は、二人に一人日本ではね、がんになると言われてて、で、その宣告を受けた方でも、もう今はね、50% 以上の方が、 要は予後って言われるその後がんになってからもずっと生活を続けてみるんですよ。なんで年々そのがんで亡くなられる方の、率割合っていうのは減ってきてるんで、うん、みんなねがんになってもこの明るく笑顔でその後のね生活もしてもらえたらいいなっていうふうに思います。
そうですね、本当に人事ではないなっていうのは思いました、
うん、そうですね、うん、なんかもっともっと時間があればもっともっとお話をしたいんですが
話足りないですが、
ね、そろそろお時間となりましたので、多賀さんにコーナーを締めていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
大塚さんありがとうございました。
ありがとうございました。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。またこのコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージを募集しています。ファックス、メール、郵便でお待ちをしています。ファックス番号は0564-55-8764、 メールアドレスは info@fmokazaki.jp、 半角小文字で info@fmokazaki.jp です。郵便の場合は郵便番号 444-8691、 岡崎市羽根町あざ若宮 30-1、 FM 岡崎リレーフォーライフ係までお願いします。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。